皆様こんにちは。公明党の藤田直美です。通告順に従いまして一般質問を行います。まずはじめにヤングケアラーの支援についてであります。ヤングケアラーとは本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話などを日常的に行う18歳未満の子どもを指します。核家族や高齢化、共働き、一人親家庭の増加といった家族構成の変化により子どもがケアの担い手にならざるを得ない状況が背景にあります。家族の病気や障害のために長期のサポートや介護、見守りを必要とし、それを支える人手が十分にないときには、子どもであってもその役割を引き受けて家族の世話をする状況が生じます。介護のために学業が遅れたり、進学や就職を諦めたりするケースもあるといいます。そのため、実態の把握が急がれております。牛久市としてこれまでにヤングケアラーと思われる事例は掴んでいるのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。子ども家庭課では相談業務等を行う中で食事の準備や年下の兄弟の世話など子どもの年齢や成長の度合いに見合わない負担を強いられ、学校に行けなかったりクラブ活動や友達との遊びなど自身のやりたいことができず困難を抱えている子どもたちがいることを把握しております。ヤングケアラーは家庭内の生活状況であるため問題が表面化しにくく、子ども自身がヤングケアラーとしての認識がない場合も少なくありません。困難を抱える子どもやその家族の支援を行う際には、子どもがヤングケアラーとしての負担を抱えていないかどうかという視点を持ちながら、子どもにとって最も身近な機関である学校をはじめとした関係機関と情報共有し、子どもの登校状況や家庭環境等、子どもを取り巻く全体像を丁寧に把握するように努めております。以上です。
藤田直美議員。
把握されているとのことですが、どのようにこのご家庭に対しての対応をされたのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。支援が必要であると把握しました家庭に対する具体例といたしましては、相談員の方が家庭訪問した際に子どもと直接話をしたところ、保護者の体調不良が原因だったという例がございました。で、そういった家庭には保護者に対して医療機関の受診を進めて体調の回復をまず促したということと、あと家事援助等のサービスを利用して保護者や児童の負担が軽減できるように対応した事例がございます。以上です。
藤田直美議員。
声を出した方はその場で対応されたということですが、今現在核家族や一人や家庭において頼る人もなく、相談する相手もなく、家族を支えていく責任だけを負わされることが少なくありません。誰かに安心して相談できる手段や窓口は設置されているのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。市では現在相談窓口として子ども家庭課に家庭児童相談室を設置し、18歳までの児童や一人親家庭の支援に関する相談等を受け付けており、ヤングケアラーに関する相談も受け付けております。相談の方法といたしましては、窓口に来庁し対面による相談を行っているほか、電話や訪問など相談者の希望に沿った対応をしているところです。また子育て支援や介護保険、障害福祉等の支援サービスを利用する際は、家族構成や主たる介護等の担い手について調査を行いますので、関係機関と情報を共有し連携して対応を行っております。 市では今後も安心して相談できるようにヤングケアラーに対する情報提供体制の構築に努め、早期発見と早期対応に努めてまいります。以上です。
藤田直美議員。
相談窓口があるということと、また相談者の希望に沿った対応を行っているとのことなんですけれども、また18歳未満まで対応していただけるというところで、今の18歳未満の子どもたちと考えたときに、電話もちろん会うことも大切なんですけれども、心からこう心配なことを相談するのには、やはり今 SNS、LINE であったりっていうところがあると思うんですけれども、そのように SNS を活用した相談窓口は考えられないのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、市では、児童がメール等の SNS を利用して相談できる機関といたしましては、茨城県の、子どもホットラインや特定非営利活動方針のチャイルドライン支援センター等を、把握しております。市といたしましては、児童自身が相談しやすい体制として、SNS あるいはアプリを使ったようなものにつきましては、今後調査検討してまいりたいと考えております。以上です。
藤田直美議員。
ぜひその SNS について、教育委員会ではストップイットというアプリを活用してさまざまな悩み相談を受け付けているのが現状ありますので、また福祉の分野でもそのような形で門を開く、大きく開いて、大きくいろいろな人が相談できる窓口をアプリでぜひ検討をお願いいたします。次に、要保護児童対策協議会ではヤングケアラーだと思われる子どもについての対応の協議はされているのか伺います。
根本洋二市長。
要保護児童対策地域協議会では、虐待を受けているなど支援が必要な児童の早期発見や適切な保護を図るための協議を行っております。ネグレクトや心理的虐待としてのして把握している家庭の中には、児童が食事の準備や家庭の世話など全面的になっているケースもあります。要保護児童対策地域協議会においても、ヤングケアラーの概念を認識し、児童や家庭の支援方法を検討しております。ヤングケアラーの支援を行うためには、児童を取り巻く関係機関が互いに情報を共有しながら、家族全体の状況を把握し、必要とする支援について、子どもの立場と子育て支援の観点に鑑み、障害福祉や高齢福祉、学校の担当部など多様な機関と個別の状況に合わせた協議をしてまいります。しております。
藤田直美議員。
協議会では、協議はされているということですので、支援方針を明確にしていくことは大切でありますので、その点よろしくお願いいたします。それでは、ヤングケアラーの支援を検討する上でも、市として実態についての調査を実施すべきではないでしょうか。ご見解を伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
ヤングケアラーの定義については国から示されておりますが、その実態は家庭内の生活状況であるため、問題が表面化しにくく、状況把握が困難であると言われております。またヤングケアラーが担っている家事、育児、介護等は、子どもがケアの担い手になっているのか、家族の一員としての役割なのか、家族間の認識や価値観の違いもあり、客観的な判断が困難な事例も考えられます。しかしながら、子どもの健やかな成長のためには、ヤングケアラーの実態把握を行い、必要な支援につなげることが必要であると考えております。市といたしましては、ヤングケアラーの支援策を検討するために、国が実施する全国規模の実態調査の動向を注視し、調査の実施について調査研究してまいります。以上です。
藤田直美議員。
調査研究ということですが、この実態調査としてまず牛久市としてできることといたしまして、まず年1回の8月に一人親の児童扶養手当の申請時があります。でそこの書面には家族構成も記載されておりますので、まあ、そこから家族の課題等が見えてくる状況把握ができると思います。で毎年提出先は子ども家庭課の窓口で行っておりますが、ここでの聞き取りでは、少々ざわつきがありまして、またプライベートなことですので、個人情報保護といたしまして、また保健センターの2階などを、大きく、会議室を借りて聞き取りをきちっと、今何が一人親の世帯にとって大変な課題かっていうところを、ただ通り過ぎるではなく、そこで一つ一つ確認を取りながら、今この家庭には何が必要か、先ほど部長言われた支援、その当事者に合った支援策をどう考えていくか、一緒になって考えていくところが孤立化を防ぐっていうところにつながると考えます。なので、今年度、8月の新生児の対応策もしっかりと視野に入れながら聞き取りをしたらどうかと考えますが、ご所見を伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、児童扶養手当現況届の受付につきましては、対面による聞き取りを行っており、家庭の状況をお聞きし困りごとがないかなどお声かけをさせていただく貴重な機会と捉えて現在も対応しております。ただ詳細な話を個別に聞き取った方が良いと思われる方や、相談のお申し出があった場合にはプライバシーへの配慮のため個室でのご相談をご案内し、家庭相談員が対応しております。子ども家庭課では児童扶養手当業務のほか、児童手当業務や子育て支援に関する業務も行っており、子育て中の方が来庁する機会が多いため窓口対応の際は丁寧な対応を行うようにしております。今後も現況届の提出等の手続きの際に市民の方の困りごとや悩みごとの際を見逃さないように、丁寧な対応や聞き取りを行いたいと考えております。以上です。
藤田直美議員。
はい、しっかりと聞き取りのほどよろしくお願いいたします。厚労省はヤングケアラーを支援するため対策を推進するプロジェクトチームを発足される方針を固めました。これには文科省も加わり、支援のあり方を議論し、国レベルでヤングケアラーの対策に乗り出します。月曜日8日の月曜日の参議院の予算委員会でもヤングケアラーの支援について質疑がなされ、菅首相は当事者に寄り添った支援に取り組んでいきたいと答弁されました。国もヤングケアラーの支援策に力を入れていく方向であります。さまざまな動きは出てきていますが、多様なヤングケアラーの支援は簡単ではありません。子どもが安心して SOS を出せる環境を作り、本人のニーズに合った支援策を現場で提供できる体制が必要だと考えます。そこでヤングケアラーを含むケアラーの条例策定等のお考えはあるのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、条例策定についての考えなんですが、まずは実態調査等の今のヤングケアラー牛久市の方がどういう状態なのかというようなところを、まあ、全国的な問題だとかそういうところも合わせて把握いたしまして、今後条例策定については考えていきたいと思います。以上です。
藤田直美議員。
はい、次に訪問型家庭教育支援事業について伺います。この事業は家庭の孤立化を防ぎ、家庭教育に関わる問題の発生予防や早期発見につなげ、保護者からの相談への対応や保護者に対する情報提供、また 不登校を含む専門的な対応が必要な問題に対しては専門機関への橋渡しなどを支援する事業であります。牛久市においても支援員を募集したり相談体制の構築を進め令和元年より支援事業がスタートいたしました。令和2年度の牛久市学校教育指導方針として一人残らず質の高い学びを保障する学校づくりをモットーにされており、方針の中の家庭教育の項目にも訪問型家庭教育支援が入っております。そこで支援の現状を伺います。まず1年目は外国籍の児童生徒の支援ということではありますが、支援内容と成果を伺います。
大里明子教育委員会次長。
はい、訪問型家庭教育支援事業では日本語があまり話せない外国籍の保護者に対して支援員が学校と保護者をつないだり子育ての悩みなどの相談に応じたりしています。昨年度はブラジル国籍の保護者3人、中国籍の保護者1人に対して支援を行いました。具体的には三者面談に同行し先生の話を通訳したり反抗期などの子育ての悩み相談に応じたりしています。今年度はコロナ感染症での臨時休校に伴い学校からのメールを翻訳したり宿題の学習範囲を伝えたり学校と保護者をつないでいます。このように支援員が保護者の気持ちに寄り添い学校の情報をお子さんにきちんと伝えられた結果子どもが楽しく学校生活を送れていますとの保護者の声を伺っております。以上です。
藤田直美議員。
次に2年目でありますが今年度不登校支援でありますがまたこちらも支援内容と成果を伺います。
大里明子教育委員会次長。
はい、今年度は中学生を対象に不登校気味の生徒の登校支援を行いお子さんの変化を通して保護者の支援を行っています。支援員には大学生や大学院生に加わってもらい若い力で中学生の気持ちに寄り添い支えることで子どもたちが変わり保護者の悩みも解決していくことを目指しております。具体的には支援員が家庭訪問して生徒と一緒に登校し教室に入ることができないときは別室で学習支援や話し相手になっています。これまで4人の生徒を支援し3人に改善が見られております。ある中学1年生の生徒は入学式以来一度も登校できませんでしたが支援員の家庭訪問をきっかけに好きなアイドルの話や家での様子を語るようになり8月には初めて一人で登校ができるまでになりました。現在は気持ちの浮き沈みがあり登校ができない時もありますが支援員が毎週訪問し会えない時はポストに手紙を入れています。その手紙は家の冷蔵庫のドアに貼ってあると生徒本人が話しているとの報告を受けています。また別の生徒は週に1回支援員が訪問する日は登校する気持ちになり一緒に登校した後は自分の学級で過ごすことができるようになりました。このように大学生や大学院生による中学生への支援は大きな成果を上げています。一方でこのような活動を行うことができる学生は限られており毎年新しい学生を探さなければならないことが課題となっております。以上です。
藤田直美議員。
家庭訪問事業が始まり2年がようやく経ちました。本当に初年度から、家庭訪問事業を訪問型家庭教育支援事業を、外から 見ておりまして、本当一生懸命一つずつ悩みを抱えた生徒児童に対してどのように支援をしていったらいいのかということを目の当たりにした経験、私も職員の皆様方の話し合いを参加させていただきながら聞きながら、姿を見てここまで、事業が推進できたというのは素晴らしいなって、今後も期待される事業だなというふうに、お答えをいただいて聞きながら思いました。で、今後またさらに充実をしていくために、どのように今後は進めていくのかお伺いいたします。
大里昭子教育委員会次長。
来年度も引き続き、日本語のあまり話せない外国籍の保護者と不登校気味の児童生徒の保護者への支援を実施し、不登校気味の生徒への支援は大学生や大学院生が中心に行っていく予定です。一方で学生は保護者からの子育ての相談に応えることが難しく、今後は希望の広場との連携を強化していく方針です。それにより生徒や保護者への支援のノウハウを学んだり、悩みを抱える保護者を希望の広場につないだりすることができるようになると考えております。また外国籍の保護者については、翌年に入学を控える児童の保護者に支援を広げてまいります。これまでの取り組みから、入学前説明会で保護者が家庭で教えておくべきことが求められ、日本語ができない保護者にとって大きな不安となっていることが分かりました。そこで学校と連携し、対象となる保護者に積極的に支援を届けてまいりたいと思います。また現在はポルトガル語と中国語に限られていますが、その後はそれ以外、すみません失礼いたしました、今後はそれ以外の言語にも対応できるよう関係各所と連携を図り、支援を充実させたいと考えております。以上です。
藤田直美議員。
はい、これからの課題、大学生や大学院とのその今一人でしたっけ、訪問をしていただいている生徒さんで、今後この一人で今回っていただいていると伺ったんですけれども、つなぐところが次の大学生っていうのがこうどういうふうに、今去年も違うメンバーでまた新しく卒業されたらまた新しい大学生で、このつなぎどういうふうに考えてこれから行くのか伺います。
大里昭子教育委員会次長。
はい、今年度大学生大学院生3名で活動を、はい、していただいております。それで、来年度につきましては、予定といたしましては4名ということで、はい、今は確定はしているところなんですけれども、先ほども申しましたように、大学生大学院生はもう大学を卒業すると例えば教師になったり という形でこの事業に携わっていただくことは難しいことになりますので、やっていただいている今 その大学生大学院生に、ご紹介をいただいて、はい、そして新たな方を面接させていただいてお願いをするというような形で考えてまいりたいと思っております。以上です。
藤田直美議員。
紹介でつないで今3名から4名にと、でもこの支援が切れてしまったら、この子どもたちというのは若いお兄さんお姉さんが足を運んでくれて、またその、女子中学生でしたっけ、イラストをもらってとても喜んで冷蔵庫に貼ってるっていう、その気持ちが彼らに伝わっているっていうのが本当に大きな成果だと私も思っております。でここで、この大学院生 大学生をつなぐためには、例えば幼児教育センターにおいては大学と、連携を結んでおりますが、この事業に対して、大学とのこう連携というものは今後考えていく余地あるのか伺います。
大里昭子教育委員会次長。
お答えいたします。 大学と連携できれば本当に素晴らしく広がっていく事業かと思いますので、課題としてご意見参考にさせていただきたいと存じます。どうもありがとうございます。
藤田直美議員。
継続を大事にするこの事業でありますので、ぜひ検討のほどよろしくお願いいたします。以上で一般質問を終わります。